臨場感であったりですとか楽しみ、そして喜び、そういったものを間近で見れることができるのはとてもやりがいがあるのかなと思ってます。
黒目座ストーリーヒューマン。
こんにちは、岩城幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは今月のゲスト、黒部名水マラソン実行委員会事務局島雅人さんです。5月21日土曜日、22日日曜日、初めての2 days の開催に向けて忙しい毎日を送っていらっしゃいます。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いよいよですけれども、黒部名水マラソン3年ぶりの開催になりますけれども、今の思いを聞かせてください。
37回大会が、コロナの関係で中止となり、前回も延期をしたんですけれども中止となってしまって、今大会が約、3年ぶりの開催になります。ようやくこの黒部でマラソンができる日が近づいてきたなというのが実感しています。
そうなると出場される全国の方、こちらの大会注目度高いですからね、お問い合わせなんかもたくさんあるんじゃないですか。
そうです、今はちょっとコロナのお問い合わせが多いんですが、大会のホームページや SNS では、前向きなコメントをされる方も多くいらっしゃるので、とても待ち遠しい方も中にはおられるんだなと思っています。
そうですか。お世話される事務局の皆さんもね、それをこう支えというか励みにね、頑張っていかれるんじゃないかなと思ったりしています。さあ、その大会を陰で支える事務局のスタッフの方たち、今何名ぐらいで運営されていらっしゃるんですか。
はい、事務局には今4名の方が常駐という形をしておりまして、大会に近づくにつれて、黒部市体育協会の方や黒部市役所の担当の課、あとは地域の競技団体や地区協会の方に、ボランティアという形で支えていただいております。
そうですか。事務局っていうとたくさんのお仕事あると思うんですけれども、役割としてはどのようなもので、そしてまた業務っていうのはどういったことをなさっているのかお聞かせください。
はい、私は主にエントリーに関わるところがメインになってきます。ランナーの方がまず初めに大会に申し込みをする段階から申し込み中、そして申し込み期間後の対応が主な仕事になってます。
その他の皆さんっていうのはどんなことをされていらっしゃるんですか。
はい、ボランティアに携わる方がいらっしゃれば、あとは申請関係であったりですとか、中には様々な仕事があるので分担をして開催に向けて準備を進めています。担当っていうものが決まってはいるんですけれども、やはりイレギュラーなことも中には起きてくるので、そういったところを連携して問題に解決できるようにしていけたらなと思ってます。
そういったお仕事のやりがいお聞かせください。
はい、やはり、この黒部でマラソン大会が行われるということは一番の大きな強み、そして、3年ぶりとなるので、やはりたくさんの方に来ていただいて、生の臨場感であったりですとか楽しみ、そして、喜び、そういったものを間近で見れることができるのはとてもやりがいがあるのかなと思ってます。
その逆でご苦労な点っていうふうになると、どんなことがありますか。
はい、やはり3年ぶりとなるので、前回の、開催した時から時間が空いてますので、やはりその部分の、補いですとか、あとは事務局内も移動等もあり人が変わってるので、そういった部分で前回大会の引き継ぎ等も含めてちょっと苦労しているところはあります。また今コロナ感染症もありますので、そういった点が一番苦労してますね。去年開催された大会や今年入って開催された大会の、コロナ対策を、参考にして、黒部で生かされるところは生かして、ぜひやりたいなという思いが強いです。
ところで志麻さんはこの名水マラソンの実行委員会のご経験というのはいかがなんでしょうか。
この事務局として、仕事をするのが2年目になるんですが、以前は車椅子であったりだとか、駐車場シャトルバス係として、大会には関わっていたことはあるんですが、この事務局としては、開催となると今回が初めてになります。
でも今までね、そうやって直接参加者の方と触れ合った経験っていうのがあるからこそね、事務局に生かされるのかなと私は思うんですけれど、志麻さんはどうですか。
やはり現場を少し経験をしてから、事務局に行くと、やはり、内部的なものと外から見た内部というのも多分分かると思うので、そういったところでは、いいタイミングだったのかなと思っています。
黒部座ストーリーヒューマン。
さて後半は黒部名水マラソンについてさらに詳しくお話をお伺いしていきます。黒部名水マラソンが始まったきっかけ、それとこれまでの歴史をお聞かせください。
はい、始まりは1984年5月22日 YKK 株式会社の創業50周年記念式典に出席された第39代アメリカ合衆国大統領のジミー・カーター閣下の来襲を記念して第1回ジョギング大会が開催されたことが始まりとなっています。第10回大会からは大会名をカーター記念黒部名水ロードレースに改め、第30回大会まで開催し、第31回大会では日本陸連公認のフルマラソンコースを採用し、大会名を黒部名水マラソンに改めました。またハーフマラソンからマラソンの部へ変更し、翌年の第32回大会では北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の開業を記念大会としてジミー・カーター閣下のビデオメッセージも披露されました。例年1万人を超えるランナーが参加されておりますが、第37回38回大会は新型コロナウイルス感染症により2年連続大会が中止となっています。
こちらならではの特徴っていうのを教えていただけますか。
はい、やはり黒部名水マラソンという名前がついてますので、名水というのを売りにしてます。マラソンの部においては約2キロごとに給水所を設置して冷たい名水を用意しています。またコースには名水ミストといって、シャワーのような箇所も設置しています。この時期は暑い大会になっているので、冷たい水とか名水シャワーはとてもランナーの方からも好評の声をいただいてます。
今回のコース、それから参加人数を教えていただけますか。
はい、今大会は、新型コロナウイルス感染症対策により初めてとなる2日間開催となります。土曜日に開催される種目は5キロ 2.5 キロジョギングの部が、コースと距離が一部変更しています。3キロジョギングの部は、これまでは育児地内を走るコース、そして5キロの部は富山湾や石田浜海水浴場を眺めるコースでありましたが、今回は会場となる黒部市総合公園の周辺を駆け抜けるコースに変更しています。またコース変更により3キロとジョギングの部は 2.5 キロに距離が変更となります。日曜日に開催される種目マラソン10キロ車椅子の部についてはこれまでと同じコース距離となっています。今大会の参加人数はマラソン約5580名、10キロの部約1650名を含め約8500名の参加者に申し込みいただいてます。
すごい人数ですね。そして年齢の幅も広く、小学生から参加ができますし、私以前最高齢の方にインタビューさせていただいたことあるんですけど、80代の方でした。
今回も80代の方も中には申し込みされていますので、とても元気のある方にも参加いただいてます。
そういったお話を聞くと私もね、本当に元気が出てきます。コースの中で参加者の方にここは楽しんでほしいっていうスポットや、あるいは応援をする方のスポットを教えていただけますか。
はい、マラソンと10キロにおいては、立山連峰だとか、あとは黒部川、富山湾などの、 まあ、自然が豊かなところをコースとして通るので、そういったところを満喫しながら走っていただきたいなと思ってます。またマラソンにおいてはコース上に応援ポイントを4箇所設置しますので、ぜひ音や演技演舞を見ながら力に貯めて走っていただければなと思ってます。
それでは最後に黒部名水マラソンの PR をお願いします。
はい、黒部名水マラソンという名があります通り、やはり名水がとても大事な大会となっています。ぜひ会場に来られる際、そして競技中はこの黒部の名水をたくさん飲んだり浴びたりしながら、ぜひ大会を楽しんでいただければなと思っています。
ありがとうございます。黒部名水マラソン実行委員会事務局の島雅人さんにお話をお伺いしました。では事務局の皆さん、どうぞ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございました。
黒部ザストーリーヒューマン。
いかがでしたか？短い距離からでも少し走ってみたいなって思える、そんないい季節になってきました。第39回カーター記念黒部名水マラソン、5月21日土曜日、22日日曜日の 2days で開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。さて来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は5月27日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。